を振り返り、遥か行く道に思いを馳せるとき、ふっとシニアの扉は現れます。この先もおそらく晴れたり曇ったり、でも前を向いて歩いていくしかありません。せめて自分らしくと言い聞かせながら、さあシニアの扉を勢いよく開けてみませんか。まっさらな朝の光のようなエールをあなたに届けとばかりお送りします。おはようございます。一週間ぶりです。お元気でいらっしゃいますか。今朝もラジオを通して楽しいひとときが共有できればと思っております。今日12月7日は二十四節気の大雪にあたり、七十二候で言えば空寒く冬となる。これから日に日に寒さへと向かっていくんでしょう。この冬の天候見通しによれば、気温は平年並みか高め、降雪量も平年並みか少なめとか。ただ平年並みって随分漠然としていませんか。いや、実は過去30年間の平均で平年値と呼ばれ、現在は1981年から2010年までの数値が用いられているそうです。そしてそれは西暦年の1の位が0である年が終わるごとに更新されていくのだといいます。ちなみに今の平年値は前回より気温が 0.2 度から 0.4 度高く、日本海側の降雪量は 10% 以上も減少しているんですって。師走の天候が穏やかだと年内にしておきたいあれこれもはかどるんですけれどもね。さあシニアの扉を開けてご一緒に、旅の物書き伊藤由紀子がご案内いたします。シニアの放課後。授業の終わりを告げるチャイムが鳴るや、いそいそと部室に向かった学校時代。自らを解放し、思い切り好きなことを興味あることに熱中したものでした。だから、あの頃のような何かに情熱を注ぎ込む行為に、放課後するという動詞を当てることにしたんです。もちろん造語なのですが、遠い記憶を重ね、感覚的にはお分かりになるはず。このコーナーでは、そんな楽しく放課後する熱いシニアたちをご紹介していきます。デイジー図書。耳慣れない言葉なのですが、何らかの本であろうことは察しがつきます。今日はその普及にご尽力なさっているという方にご登場願うことにいたしました。出雲市の南條明さん65歳。早速お話を伺ってみることにいたしましょう。南條さん。
はい、南條です。
おはようございます。
おはようございます。
今日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
まずデイジー図書はというところから教えいただけませんか。
はい、ですね、もともと目の不自由な方たちのために録音図書というのがあったんですね。
はい、
本とか新聞とか、まあ、いろんなものを音声を録音してそれをカセットテープに入れて配布していたらしいんですが、それがだんだんまあ時代の変化で CD になりまして、そうするとデジタルになると音声だけじゃなくて文字とか挿絵も入るようになったんですね。
はい、
で目の不自由な方だから本来は文字とか挿絵はいらないんですが、
確かにそうですね。
そうですね、
うん、
でもそれが入るようになったら、別なニーズが生まれたんです。
あら、
はい、 で子どもたちの 4% とか 5% とか言われてるんですが、はい、教科書を読むのが難しい子たちにとってそれが有効であるということが分かって、
はい、
それをまあデイジー図書と呼ぶようになったんです、
はい、あのさっきあの教科書など読むのが難しいっておっしゃったんですけど、はい、どのように難しいんですか？
まあ、そういう症状発達障害の一つとしてディスレクシアと呼ばれているんですが、はい、あの文字がにじんで見えたり、ぼやけたり、まあ、じっとこう見てると、うねって見えたりするらしいんですね、まあ、人によって症状はいろいろなんですが、はい、それで、まあ、じっとこう教科書を読み続けているのが難しいという子が数パーセント、まあ、例えば、まあ20人30人のクラスだと1人とか2人はいるのではないかというふうに言われてるんです。
ああ、そうしますとその独自障害のためにその理解力までないように、はい、否定されてしまうのは残念なことですよね。
本当は読みたいんだけど読み続けられないから、うん、しょうがないからもう読むの嫌になって立ち歩いちゃったりとか、うん、教科書と違うことを読み始めちゃったりとか、だからすごく誤解されてる子がいると思うんですね。
本当ですよね、はなるほど、ディスレクシアっていうふうに言うんですよね、
はい、割と最近マスコミでも取り上げられ始めまして、はい、例えばまあ有名な人ではアメリカの映画俳優のトム・クルーズさんとかだったというふうに彼自身言ってますし、映画監督 のスピルバーグさんとか、そうだと言われていらっしゃいます。
は
い、
で読みやすいように例えばどのように工夫されてるんですか？
はい、ですね、音声が入っていますね。で、はい、音声が出るときに、はい、それに対応する文章も色がついて連動するわけです。そうすると耳で聞いてる音声に合わせて文字を見るから、じっとこうなんて言いますかね、文章を目で追いやすくなるわけですね。
なるほど、そういうことなんですね、
は
い、
でパソコンでも見れるんですが、スマホとかタブレットでもそういうソフトがありますので、自宅でもその教科書を持ってればどこででもその繰り返し見ることができると、ということになってますね、
はい、南條さんは東京で大変活躍なさっていた元映像ディレクターでいらっしゃるそうなんですけれども、ねはい、デイジー図書との出会いっていうのはいつどのようなものだったんですか？
はい、テレビとかビデオのディレクターをしてたんですが、もともと僕は理科系だったので、割とディレクターというと文化系的な人が多かったので、理科系的なネタを大体担当することが多くて、農業問題、環境問題、あるいはそのパソコンとかデジタル環境を担当することが多くて、それでパソコンが好きになったんですね。それで自分でもホームページ制作とかいろんなことをし始めまして、せっかくまあそういう技術とかスキルみたいなものが手に入ったので、それをまあできればいろいろ活かしてみたいなと思いまして、社会福祉協議会でやってる翻訳とか点字点訳の講習を受けまして、でまあボランティアを始めたりしたような感じです。
そうですか。で出雲市へはご結婚を機に5年ほど前に移住なさったっていうのを伺っております。デイジー図書への認知度はやはり東京と比べますといかがなんでしょう？
これはまあ全国ほぼ同じじゃないかなと思います。ボランティアの方たちは皆さんやっぱり、熱心にやっていらっしゃってご存知だと思います、でやはり東京でもデジ図書作りはなかなか難しい作業だというふうに思われているところがありますね、で、まあ、大体ご承知のようにボランティアグループの皆さんはどこも共通して世代交代がなかなか難しくて、若い人が入ってこられないとか、女性の高齢者が割と多くなってるみたいなところがあって、声の録音は皆さん上手におできになるんですが、パソコン作業がなかなか難しい
と、
おっしゃる方多くて、でそういうパソコンボランティアのニーズっていうのはどこも共通してあるんじゃないかなと思います。
なるほど。で制作なさったデイジー図書なんですけれども、今どのように活用されているんですか？
東京にいた頃は区の出版物なんかをみんなでデイジー化して配布したり、あるいはホームページで公開したりということをしてました、で出雲に来てはまだそういった形で具体的には成果物はないんですが、皆様にやり方をこう見せて て、はい、こういうものがあるんだよと、あるいはこういう文字を読みにくい人たちがいますよ、うん、ということをデモンストレーションといいますか、分かってもらおうとしています、はい、
で市内の学校でも普及活動をなさっているということなんですけれども、具体的にはどのような。
はい、出雲市の総合ボランティアセンターさんの催しといいますか、あのことで先日11月に出雲市立第三中学校でボランティアについて、はい、あるいはこのデジ図書について講習といいますか授業をいたしました、はい、でその中で子どもたちに録音体験をしてもらって、それをデジ図書の中に取り込むというようなことをしてみました。あ、
生徒たちの反応はいかがでした。は
い、こういうことがあるんだということでまずびっくりされたというのと、
はい、
あの意外と録音って簡単なんだなっていうのを分かってもらいました。
はい、そうですか。
で、まあ今月ですね、下旬にはあの出雲北陵中学校さんで同じようなことをさせていただくということになっております。
そうですか、はい、ぜひ僕も私もなんていう方が増えてきたらいいですよね。
はい、
はい、またあの先月初めには出雲市のサンロード中町にあるご自宅の1階を開放なさいまして、はいはい、居場所広場を開設なさいました。
はい、
開設に至った南條さんの思いとはどのようなものだったんでしょう。
そうですね、もともと2年ぐらい前からこの商店街の無料のオープンスペースで毎月1回デジについてとか、はい、あるいはデジタルの活用についてやっていたんですが、うん、意外とお客様といいますかいらっしゃる方が多くて、
はい、
常設したいと思いまして、でたまたま、うん、あのこの店舗が、うん、賃貸が空きに出ましたので、
はい、
それですぐにもお電話して、
はい、
借りまして、でなんとか居場所としてやろうと。でせっかく場所ができましたので、
はい、
そのデジタルのことだけでなくて、うんうん、本を置いたりあのテーブルを置いたりして、うん、普段家で一人でいるような方たち、まあ、中高年の方とかももちろん若者の方もいらっしゃると思うんですが、はい、そういう人に気楽に来ていただいて、
はい、
お茶でも飲んでいただきたいなというふうな場所として考えています。はい、
実際どんな人々がお集まりになるんでしょう。
今のところはあのこういうことに関心を持たれている方たちですね、普通の、まあ、女性の方とか、まあ、おじさまたちとか、
うんうんうん、
まあ、皆さん来ていただいて、あと午後は、中学生の自学室ということで、あの自習室にしようと思ってるんですが、あの市内の中学3年生の方がお見えになってくれたりしています。
そうですか、誰でも気楽に行けるような、ね、
うね、
いい場所になるは本当にいいですよね。
はい、
あの南條さんを活動に駆り立てるものってのは何なんでしょうね。
そうなんですね、あの、うん、実は私65歳に今年なりまして、
はい、
もうお仕事はもういいかなと好きなこといっぱいやってきましたんで、
うん、
で私が、まあ、今までやってきたのはあの中学生向けの講習会もやってきたし、
うん、
ディレクターとして映像撮影編集などやってきました。
それ
から、まあ、パソコンについてもいろいろやってきたということで、
うん、
それの言ってみれば集大成の場にしたいなと。
なるほど、
いうところですね。
はい、ぜひ集大成になさってくださいますように。はい、南條さん今日は本当にありがとうございました。
はい、失礼いたしました。ありがとうございます。
独自および視覚障害を持つ方々のために行う本のバリアフリー化とでも申しましょうか。今日はデイジー図書の普及に取り組む出雲市の南條明さんにお話を伺いました。